ゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生の本にも書かれているお客様が感じる3つのコストを教えていただきたいんですけども、
はいはいはいはい、3つのコスト、
はい、
人が、
はい、
商品を買うとき、
はい、
この3つのコストを削減できるもの、このコストが削減できるものに対して人はお金払いますよっていうやつなんだよ、はい、だから、売り手側はこのコストをちゃんと改善できるような、はい、ことをちゃんと伝えてあるかどうかっていうのが大切なんだよ、はいはい、で、じゃあ何なのかっていうと、はい、一つ目が、3つのうち1つ目が、はい、お金、
はい、
まあまあお金ね、コスト計算ってよく言うじゃない、はい、お金に対して言う。でということは、人は分かりやすく言っちゃうと、はい、人は、お金を生み出すものにお金を払いますよと、はい、お金を節約できるものに人はお金払いますよってことだね。だから広告だとかセールスレターとかに、そういうお金に関することをちゃんと伝えていますか、はい、伝えていてたら売れますよってことね、はい、で2つ目が、時間、
はい、
うん、時間を短縮できるもの、時短だよね、
はい、
時間を短縮できるものに対して人はお金を払いますよと、
はい、
通常だったら例えば、6時間とか、かかる移動距離にね、6時間とかかかるんだけど、例えば新幹線を使ったら、はい、どうだろう、1時間とかでね、
はい、
なんか着きますよとか、はい、車であったら3時間6時間かかるところを新幹線だと1時間で行けますよってなったら、はい、もうね、最短距離で行きたいからって言って新幹線乗るっていう、はい、まあ、そういうのね、
はい、
時間を短縮できるものに対して人お金払いますよと。で3つ目が、努力、
はい、
うん、努力なしで頑張らなくてもその成果が得られるものに人はお金を払うのよ、
はい、
ちょっと危ないところで言うと、何もせずに、
はい、
辛い運動せずに、1ヶ月で10キロ痩せれますよとか、はい、努力なしでとか、はい、多分僕は代表的な例でさっき言ってたそういうダイエット、
はい、
とかもそうだと思うんだけど、はい、僕はルンバとかもそうかなと思うね、はい、掃除を一生懸命頑張らなくても、はい、その場でパーンと勝手にやってたら、
はい、
ピッてボタンを押したらロボットが頑張ってくれる、はい、自分が頑張らなくていいっていう、はい、そういうものに対して、あと時間も短縮できるよね、
はい、
ルンバって、
はい、
その掃除で一生懸命ねやって、はい、で時間もかけてやらなくても自分が外出している間にそのルンバがピッてやったら、はい、自動的にやってくれるわけだから、はい、うん、でお金はさすがに産んではくれないね、ルンバでお金は産んでくれない、はい、うん、だから、このコスト3つあるんだけど、はい、どれか1個だけでもいいんですかって言われると、そうじゃありませんよと、
はい、
3つのうちなるべくこう2つとか、
はい、
3つ合計全部あるのが一番いいんだけど、
はい、
まあ、なかなかそういうのはないからね、
はい、
1つとか1つよりも2つあった方がいいですよっていうのを、はい、そのセールスレターだったり広告なんかに入れた方がいいですよということなんだけど、はい、まあ、それはちょっと書籍の方にも載せてあるので、はい、まあ、詳しくは見ていただいたらいいんだけど、
はい、
その書籍に載っていないところでちょっと解説しようとすると、はい、3つのコストってちょっと分かりやすいでしょ、
はい、
簡単だと思うね、
はい、
お金と時間と努力だって言ってるの、はい、まあ、お金は分かるよね、
はい、
お金が、生み出すもの、
はい、
節約できるものに人はお金払いますよと、はい、で時間でしょ、まあ、分かるじゃない、努力、
はい、
でこの努力に対してもうちょっと詰め込んで、
はい、
詰め込んでっていうか深く食い込んで切り込んでいこうと思うと、はい、実は努力って3つあるだよ、
はい、
うん、努力って3つある、
はい、
何かっていうと、肉体と、
はい、
頭脳と、
はい、
精神、
はい、
この3つありますよ、はい、とこのコストで、ね、
はい、
で、まあ、だから合計5つあるっていう話になってくるね、はい、お金と時間とで肉体と頭脳と精神、
はい、
この5つを見てもらって、で、このコスト5つのコストをちゃんとクリアしていますかっていう話になってくるのよ。例えば、これだね、このネックレスを、
はい、
例えば彼女にプレゼントしようとした時、
はいはい、
例えば、まずお金、まさに多分男性はこういくらするんやろうって、はい、考えると思うね、はい、いくらするんだろうって。で、リアル店舗に行ったら絶対高いに、
はい、
高いっていうか値引きは絶対ないんだよね、はい、1円も値引かない、はい、定価のままなのよ、
はい、
だけどネット通販だったらある程度値引きがされてるから安いんだよね、
はい、
だから、例えばネックレスをプレゼントするってなった時に、はい、店舗側は高いですよ、
はい、
ネット通販は安いですよって、まずそこでこうコスト考えるわけ、はい、お金のコストで考えるわけよね、はい、店舗に行こうかな、
はい、
それともネットで買おうかな、はい、とかって考えちゃうわけで、その次時間、
はい、
時間のコストを考えるわけ、はい、店舗に行ったらすぐに手に入るわけよね、
はい、
でネット通販だったら、まあ、多分2日ぐらいはかかると思うね、はい、おそらく、
はい、
でそれがでも近場にお店があった場合ね、
はい、
近場にお店がない場合は、店舗に行きたいけどなかなか行けない、
はい、
だけどネット通販だったらその家にいながら2日ですぐと、はい、手に届くっていうのもあると思うのよ。で、その次3つ目は肉体のコスト、
はい、
要はその実物を触れる、
はい、
その肉体というかこの触れるとか、はい、そういう食感の方ね、はい、あの店舗へ行ったら実際触れるでしょ、
はい、
例えば洋服とかでも、
はい、
こう触りたいじゃない、はい、どんな感じなんやろうって、はい、こう試着とかしたいじゃない、
はい、
実際は。だけどネット通販は実物触れないでしょ、
はい、
どんな感じなんやろうとかがわからない、はい、まあ、靴とかもそうなんだけど、あの肌触りとか、
はい、
画面越しの見た感じと実物はちょっと違ったりするじゃない、はい、そういうのを実際見てみたいなっていう、その肉体のコストに実際行くっていう、はい、行かないっていうのもあると思うんだけど、はい、で4つ目が頭脳のコスト、
はい、
頭脳って何かっていうと要は、考えるっていうものもコストになるのよ、
はい、
例えば店舗に行ったらプロのアドバイスが直接聞けれるわけでしょ、
はい、
では自分何も考えなくていいわけやん、はい、お客さんは、
はい、
でプロの人のアドバイス聞いてたらああいいんやなと、
はい、
自分が今こういう状態なんですって言ったら的確な答えが返ってきたらさ、はい、自分は何も考えなくていいでしょ、
はい、
でもネット通販の場合は全部自分で考えなあかんわけやろ例えば、例えばっていうか何だろうな、あの例えばタイヤだったら、
はい、
お店の人に例えばあの今車何々乗ってるんです、はい、じゃあこれに合うやつ見てくださいって言ったら、はい、お店の人はあの見てくれて、はい、あじゃあこのタイヤはこれこれですよって教えてくれるわけじゃない、はいはい、でもネットで買おうと思ったらそのタイヤ自分が何のタイヤをやってんのかとか調べて、でタイヤにもいろいろ種類があるからさ、グレードもあるから、じゃあ俺どれがいいんだろうなとか言って自分で考えなきゃいけないでしょ、っていうその頭脳にもコストがかかるっていうの、うん、で、5つ目が精神的コスト、うん、で精神的コストはもう分かりやすく言っちゃうと、例えばブランド物とかだったら、店舗へ行ったら絶対本物が手に入るでしょ、
はい、
うん、例えば、腕時計とかさ、
はい、
絶対手に入るじゃない、
はい、
で、その正規店っていうかね、そういうお店へ行ったら、
はい、
絶対本物が置いてあるわけじゃない、はい、でもネット通販は偽物があるかもしれないじゃない、騙されるかもしれないでしょ、
はい、
っていう精神的コストね、
はい、
こういう5つのコストがありますよっていうのが言われてるわけよ。でこの5つのコストっていうのをちゃんとっていうかお客さんはすごい悩んでるから、
はい、
それをちゃんとこうクリアしなきゃいけないですよってことね、はい、例えばリアル店舗のお店だったら、ネット通販は確かに安いかもしれませんと、
はい、
だけど物によっては偽物をつかまされたり、はい、とんでもない業者がいるっていうのも、ね、ご存知だと思いますと、騙されたっていう人いっぱいいてますよねとかね、
はい、
ヤフオクとかメルカリでブランド物っていうのはあんまりおすすめしないですよとかね、中には偽物を平気で売っている人もいてるんでって、で自分がよっぽど詳しくない限りはそのリアル店舗に行って本物をね買った方がいいですよ、特にプレゼントする場合はそっちの方がいいですよって言えれるじゃない、
はい、
うん、じゃあ逆にネット通販側からしたら、
はい、
リアル店舗で買いに行けれる人ならいいですけど、
はい、
地方在住の人は近所にないですよねと、はい、でネットだったら全国2日で物が届きますよと、
はい、
うん、で リアル店舗みたいに高くはありませんと。でネット通販だからその分コストがかからないので若干お安くお届けすることができますよっていうアプローチができるじゃない。そういうふうにそのお客さんって5つのコストを考えちゃうから、はい、そのコストをちゃんとこのクリアできるようにしていかなきゃいけないんだよね。リアル店舗だったら高いっていうのをこう、はい、なんていうの、高いんだけど本物が手に入る、あとプロからのアドバイスが直接聞けれる、はい、で直接触れるとか自分に似合うかどうかっていうのが直接分かるっていう利点があるでしょ。その代わり、まあ、店舗を構えてるから値引き率はあんまりよろしくないですよっていうものね。でネット通販だったら店舗を構えてない分安くなりますよと。で、2日で届きますよ。でも良くない業者もいてますよだとか、うん、思ってたのと違う、ね、画像とリアルで見たらあれ思ってたのと違うとかいうのがあるから、はい、そのお客さんの考える5つのコストっていうのをちゃんと考えてあげく、ちゃんとそのコストをクリアしていかなきゃいけないですよっていうことなんだけど、じゃあそのコストを取り払うコツって何ですかって言われたら、僕はもういつも言ってるんだよ、
はい、
簡単だと、たった一つのことをやればいいと、
はい、
何かっていうと面倒くさいを取り除けばいいんだと、
はい、
面倒くさいんだよ、肉体労働なんかしたくないんだよ、
はい、
疲れるし面倒くさいからね、うん、で頭脳労働もしたくないんだよ、
はい、
うん、時間もかかるし面倒くさいんだよ、疲れちゃうんだよ、で精神疲労もしたくないんだよ夜も眠れなくなるの嫌だから安心して買い物がしたいんだよね。そういう意味でその面倒くさいっていう部分をクリアしていくとより売れる広告だとか売れるセールスレターが作れますよと。僕はそれまとめて3つって言ってたんだよ、
はい、
時間と、お金と努力、この3つを考えましょうって言ってたんだけど、そこの努力をもう一歩深く考えた場合、肉体と頭脳と精神っていう3つがありますよ、だから合計5つね、5つこのコストを取り除くように書けば売れるようになりますよということですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。